SMBC 日興証券の菊池です。3点ございまして、1つは終わった期のトップラインについてなんですけども、企業向けはですね、結構伸びて、北米はリーマンショックの水準前に戻ったのかなというように思います。で、一方でその欧州と日本はまだあんまり伸びてないという状況だと思います。で、先ほどですね、今期の前提として、既存のところは一桁パーセント前半のプラスで、そのクラウド関連とか新規のところを戦略商品のところを3割伸ばすというようなご説明だったと思います。これはコンシューマーも入ってるかもしれないんですけども、既存のところが下げ止まったというふうに見ていらっしゃるのかと。で、既存のところってまだまだ減るようなイメージがあって、それを補って余りあるだけの新戦略製品の増加があって増収を保たれるんじゃないのかなと思うんですけども、既存のところの企業向けのところが止まっているのかどうかということを教えていただきたいのが1点目で、あと、トップラインの2点目はですね、コンシューム、
そうですね、それでいきましょう。まずですね、既存の、法人向け既存の、製品の売り上げどうなってるのか。これ単品で見るとですね、価格急騰は続いております。でも、今のプレゼンテーション、今日出たように、コンプリートユーザープロテクションですね。企業ってやっぱり、新しい技術も試してますので、いろんな新しいニーズも発生しております。ですから、それを合わせると、そのまま既存の製品ではないんですけれども、従来型 の、 やり方でですね、パターンファイル中心のセキュリティですね、まだまだ伸ばすことできるんじゃないかなと思っております。で、そこはちょっと一桁の成長しか見てないんですね。で、あとはヨーロッパの方はですね、あと2四半期連続ですね、2桁成長していますので、ヨーロッパの方がだいぶ回復してきたと思っております。それから法人の場合はですね、EWA の方は次世代セキュリティの話出たんですけれども、今私の説明の中に、予想の中にもですね、ちょっと慎重的に見た方がいいなと思ってて、パソコン市場ので売られているウイルスバスターの予想中心ですね、2014年に減ってしまうので、これを次世代セキュリティローンチしてから、市場の反応を見ながらですね、途中でもし予想の修正必要であればその時点でやりたいと思います。
後半のちょっともう一度公開、次世代セキュリティを言って、それ
今私2桁の減ですね、あるいはカンズーマートータルの1桁減、今年2014年の見込みの中に入れておりますのは、これはパソコン中心の製品の話ですね。で、今説明したその家庭向けの、総合セキュリティといいましょうか、その製品というのはやっぱり市場に出てからそれ予想に入れた方がいいんじゃないかなと思っておりますので、その分ですね、途中で上乗せることが必要であれば、それはまた四半期ごと数字開示しながら、修正すると思います。
ありがとうございます。1点目はそのコンシューマーなんですけど、今のちょっと話はちょっと別の議論で置いておいて、終わった期なんですけども、コンシューマー その日本のコンシューマー第4四半期結構伸びているんですけど、これは何か特殊な要因があったのかということと、で、北米はですね、一方ですごい下がってまして、ご説明いただいた通りですけど、僕の計算だと 15% 下がっているんですね。で、ここで下げ止まりであれば、新しい期は 5% 減くらいになると思いますけど、このペースで下がると、今期2割減になる。で、北米のコンシューマーですね、先ほど、ベストバイに絞るということですけど、一方で XP のサポート終了というのは、おそらく少なくとも US ではですね、脱 PC っぽい流れに多分なっていると思いますので、もっと厳しいような気もするんですが、北米のコンシューマーの下げ止まりを教えて、あと先ほどの下げ止まりはいつ頃見てらっしゃるのか、あるいはずっと下がっていくのかと、あと4級 の、 その日本の増加についてご説明いただきたいと思います。
で、菊池さんの我々としては、米国の方は2014年も2桁落ちる、これはあまり納得しない、もっと落とすべきですか。冗談で、結局としてある程度保守的に出してると思ったんだけど、菊池さんとしてはさらに、実はですね、さっきの質問ですね、カンズーマーの方はポストギャップの数字でおっしゃってると思います。プラス 8% ですね。で、そこは2つのファクターありまして、1つはですね、前年の比較になりますので、返品引き当て調整金ですね、 前の四半期も説明したようにちょっと今回ちょっとずれが起きたんですね。これ一つですよ。でそうすると今年は入ってないけど去年入ってたとかですね。であとはもう一つですね、市場で売れてるものの単価ですね、単価で値上げしてるわけないんですけども、でも白いパックとかですね、あるいは付加価値高いサービスの販売で、まあ、なんていうんですかね、エンドユーザー一人当たりの単価を見ると若干上昇しています。その2つの要因ですね。で北米の方は、まあ、ベストバイに絞ってもですね、今おっしゃったようにパソコンから人は離れていますので、あまり強気で見ない方がいいと思っています。で今度岩の説明にあったその次世代の、製品とかサービスが出た時点でまた市場の反応を見て、予想ですね、修正したいと思います。
ありがとうございます。3点目次なんですけど、今年のですね、今期の、営業費用なんですが、まあ、終わった期は74億円営業費用が伸びてまして、多分結構為替が影響していると思うんですね。で新しい期は30億円くらい営業費用が伸びるような計画になってまして、為替はそんな効かないと思いますけど、まあ、30億円伸びる要因というのはどこら辺を見てらっしゃるのかと。最近あと株価若干下がってますけど、これは御社のその従業員に対するその、まあ、役員従業員に対するインセンティブは少しコスト下がるようになるんですか。どういうふうに考えればいいですか。
まあ、株価下がれば利益良くなりますね。その30億円の主な分ですね、人件費です。であとはマーケティングの方かかる必要、一部我々としては2013年ちょっとマーケティングの費用も削減したんですので、それは戻ってくるものですね。まあ、人件費は結構大きなファクターだと思います。であとは、まあ、株価はやっぱり予想できないものですので、当然のことをおっしゃったようにですね、株価が下がっちゃうと、その費用はですね発生しない、上がっちゃうと発生する。今のところ我々としては株価は動かない、全く同じ水準でいく前提で予想を立てております。
最後なんですけども、すいません長くなってしまって、配当なんですが、今回記念杯を払われたということで結構額も大きいんですが、でこれ今期はですね、終わった期はまあ増配ということでしたけど、今期の考え方なんですが、記念杯は記念杯でワンタイムというか、今年はもうな、もちろんない、26周年はないと思いますので、ないということで 65% の配当成功をかければ、かけたものが基本的には国旗の配当ということでよろしいんですか。
まあ、今のところですね、まあ、始まった今年始まったばかりですので、配当をどうするのかちょっと今言いにくいんですけれども、何もしないとおっしゃる通り 65% ですね、そのままでいっちゃいます。でも途中で会社の方針としてはね、さっき申し上げましたように、できるだけキャッシュ株主さんに返したいんですので、まあ、それは配当の配当の比率自体が調整するべきか、あるいは他のですね、自社株買いみたいなものをやるべきか、今のところはちょっとまだ何も決まってないんですね。まあ、会社としてはミニマムでですね、65%、 あとはまあ目安としては日経225の平均の2倍ぐらいの利回り、まあ、これは会社という目安ですね。でそれ維持すると、まあ株主さんとしてはまあ悪くないと思われるんじゃないかなと思ってます。
あとその記念杯をの決められた背景なんですけど、この議論って前から あったんですかね。で僕はあんまり意識してなかったんですけど、記念杯払うというのはですね、なんか突然出てきた感じは僕はしていまして、で金額も大きいのでちょっと唐突感はあったんですけど、まあ、株主還元なんでいいことはいいんですが、でもう株主決定してますから払われる、ちょっとなんとなく尊い感があると。で一般論でですね、まあ、御社の以前からまあ、うちを買いたいという会社さんがたくさんいると。で買収される前に今の株主さんで名振りを分けるというふうな考え方もあるかもしれませんし、でなんでこういうふうにいきなり出てきたのかということを少し背景を教えていただけるとありがたいです。
まずそれは簡単と思ったんですね。25年中年、まるから25年で1回しかないんで、これ25年で割ると1年あたりは結構そんなに増配のものは大きくないんですね。ですからまあ20年、あとは50年、言わんもね、今度は次は50年記念目指しましょうとかね。ですから、まあ、25年の私はいないんですけど、誰かですね。はい、どうぞ。
That's very true.
確かにそうですね。なぜ まあ、25年に1回ということで、このような125円の配当ということを考えたわけですけれども、このスライドに戻ってちょっと説明したいと思います。なぜこのような判断をしたかということですが、今の市場に我々がとどまった場合、売り上げを獲得するためにもっとお金をかければいいわけです。そしてもっとリベートを出したり、今のチャンネルに対してもっとお金を出せば、もっと、今のビジネスで、売上を伸ばすことができるかもしれません。しかし新しい市場ではそうではありません。今現在のところ2013年で我々の戦略としては、ぜひ新しい市場に移りたいと考えたわけです。新しい市場に移るということになれば、お金をもし仮に大きくかけたとしても、まあ、教育段階で、早い段階から採用する人たちに対してお金をかけても、より多くのお金につながるわけではありません。そのため、2013年で利益の状況というのは回復し、そして我々が古い部分に対する支出というものをコントロールし、新しい市場の拡大を図ろうとしたわけです。2013年、お金を支出するのを減らして、新しい売上にはつなげなかったが、もっと利益を出し、そのため、その配当金という形で還元したいと考えたわけです。しかし2014年、もし新しい世代の状況というのが見られ、そしてもっと売上を伸ばすために支出できる場所があれば、我々は必ずやります。だから、こういうような配当を支払い続けるということは予想してはいけないと思います。2013年においては、古い市場にはお金をかけても売上を伸ばすことはできないわけですが、まだ新しい市場に対してお金をかける時期ではないと考えたわけです。しかし2014年以降、もし良いチャンスを見シェアを伸ばすことができるということであれば、我々は遠慮なくお金をもっとそこにかけます。
お話しながら背景補足させてください。今岸さんがおっしゃられたように、後出しじゃんけんじゃないですけれども、そういうようなことを言われるかなというのはちょっと危惧はしました。で、背景としてはですね、本当に権利落ちしたその日ぐらいにこういう議論が始まったんですね。なんでもノーティスすることはできなかったタイミングでした。で、大体どれぐらいの額で考えるのかっていう部分で、普通配給よりもだいぶ大きいような額であれば、先にやっぱりそれはノーティスすべきだろうというのがあったんですが、金額的に普通配に比べると相対的に小さいということと、基本的に増配ですね、これが減配という形であれば、我々は後で下げるっていうの、知らずに下げるということはこれ絶対やりたくないので、増配であれば、これはご容認といいますか、ご理解いただけるんではないかということで、その欲金になってじゃあ配当に下すっていうと、今度また配当が増える増えないでボラティリティも作ってしまいますので、であれば、もうこのタイミングでこの額でやればやってもいいんじゃないかっていうふうに判断しました。はい、以上です。他に、ご質問ございますでしょうか。じゃあ、そうだ、女性。
ジェフリー証券の佐藤弘子です。プレゼン資料の12ページなんですけど、クラウド関連のところで、すいません、これってディープディスク確認なんですけど、ディープディスカバリーの数字というのはこの中に入ってないんでしょうか。
ディープディスカバリー入ってないんです。
入ってない、はい、まだそんなにインパクトがないっていうこと。
それよりもですね、ここにそのチャートに3年前から遡って数字でございますので、それと、途中でですね、いろんな数字入れてですね、比較対できなくなってしまうと、多分投資家としても分かりにくくなってしまいますので、で今度ディープディスカウリー入れるけど、今ちょっと申し上げた他もですね、 Q1、Q2 に出していく製品もありますの で、そのどっかのタイミングでそれ入れて戦略製品の定義を直してですね、それと例えば過去2年間どういう推移してきた、それと石川さん当然のことを見たいと思いますので、ちょっとその作業とですね、定期的になるとものすごくコンフューズになりますので、ちょっと今のところはディープディスカウリー入れないで、そのうちにどっか2013年にちょっと直すとか思っております。
あとすいません、これグローバルの数字っていう理解でよろしいんでしょうか。ほとんど前回の説明会だと日本から 出てる数字だというふうに。
いや、これはグローバルです、比率的に海外の比率は高いんです。企業の売上も同じ形で、日本の売上の、もちろんね、一番大きな市場ですけども、半分以上はカンジマですね。でこれは企業のみ、特に大手企業のみですので、はい、海外の比率高いんですよ。日本の方まで、ね、三河の説明で言ったようにいろんな面白い事例も出てし、伸びてます。
そうすると例えばアメリカが一番で、
アメリカの方が一番で、
ね、一番で、
はい。この第4四半期はアメリカとヨーロッパ横並び、ヨーロッパは結構伸ばしたんですね。
そうするとグローバル的こう比較していくと、3分の1、3分の1、3分の1みたいな感じなんですか。それとも US のウェイトの方が高いように見えますか。
もうちょっと頑張らなくていけない気がするんですけどね。日本もうちょっと頑張らなくていけない。
そのなるほどなるほど、分かりました。大美川さんのスライドがいろいろ事例があったので、もしかしたら日本の方がウエイト高いのかなと思って。
欧米の方が
やはり仮想化ですよね。はい、はい、
分かりました。でもね、日本の自慢することというのは、サービスの方はいろんな海外でも我々やってないことは日本でやってます、うん、でこれはこれから実は、昨日今日明日もですね、日本でやっている会議の中に日本でやったことをどうやって海外に持っていく、その議論も始まってます。
分かりました。あと2つ目なんですけど、新製品のお話、エヴァさんから出てたと思うんですけど、確か、第一四半期と第二四半期、今期の、第2四半期で、こうホリゾンタルのあれですよね、の新製品が出るということと、あとフィジカルのところに第2四半期でしたっけのローンチがあるというお話なんですけど、これは今の ご予想には入っていないと。でこれは何個か新しい製品が発表されるんですか、それともエクジスティングスの商品のリプレイスメント、この辺どういうふうに見ればよろしいんでしょうか、どういうふうに期待したらよろしいんでしょうか。
既存の製品とリンクする形になります、このリンクをすることによって、既存の売上、製品の売上もさらに引き上がってくるだろうというのが楽観的な見方です。例えばディープディスカバリーが我々のエージェントを使うようになる、新しいエージェントを使うようになるということになれば、そのエンドポイントもネットワーク側もですね、両方とも売上が上がるはずです。しかしまだ全く新しい組み合わせですので、今回はあえて予測には入れていません。
When you mean by linking, is it like a, this particular product, the new product will maybe like if when you install it, it will link multiple product of yours and it will work seamlessly, right. Let's say on the servers or something like that?
Right. So just for instance, okay, before we have on-premise physical product.And we also have the cloud product. But when customer buy, they need to buy separate, right? The new combination is combined.
この新商品を、開発するのに、開発コストとかその辺の考え方。
So, you calculate the development cost.
できるだけ落としていきます。ですから、一部ですね、資産化されているものはありますけれども、バランスシートグラナルと見えますけれども、あんまり変わってないんですよ。ですから相当これでどっか資産化してですね、ある日は製品ローンできなかったからかなりの費用を落とした、それは一切ありません。でさっき殺案の質問によってね、予想の中何入ってる、基本的な考え方、全く新しい製品で全く新しい市場を目指しているときは出すまでは入れない。で一方ですね、すでに我々活躍しているその市場の中に、どっちかというと次世代の形でも同じお客さん、それはある程度予想は見込めますので、それは言えます。そんな基本的なわけです。
そうそう、ごめんなさい、しつこくて、新商品というのはこれから3つぐらい出てくるということなんですか。
新商品ってたくさんあります。これからちょっと今言えない状態もある。それの中に既存の製品の延長線の、次世代版ですね。でもう一つはトレンドマーク今までやってなかったことはやるとかですね、
じゃあほとんどここはエンタープライズのとこ領域に新しい新商品が出てくるというところですか。
カンジマルもありますね、そう言われた次世代カンジマル製品ですね、これはちょっとタイミングとかですね、今の子未定ですので、ちょっと予想の中に、
でも第一四半期で出てくる、もしくは第二四半期で出てくるということは、すでにベータテスト進んでいる、ほとんどできているという感じです。 You must be already in the database。
ベータはもう終わってますよね。
第二四半期は出せるかどうか分からない。
わかりました。ありがとうございます。
We're taking a book for...
Apple と同じようなアプローチでやっておりまして、ローンチ前は情報一切明かしておりません。
すみません。メリー証券の江口ですけれども、1点だけなんですけれども、新製品、次世代のセキュリティについてなんですけれども、P PLA のインパクト、まあ、その収益性、まあ、単価とですね、まあ、そのプロモーションのコストっていうのが一級ある程度こう入る、まあ、売り方ですね、まあ、既存のお客さんなので、まあ、ある程度こう、まあ、コストかけらずに販売できるのかなと思うんですが、まあ、その収益性に対する考え方、まあ、トップラインが伸びて単価上昇がこの1クォーター見込めるのか、まあ、このあたりの考え方についてもさ、確認
できますか。まあ、新製品の場合ですね、最初一番大事というのはお客さんの獲得ですよ。でここはその時点であんまり利益出るか出ないとかですね、その世界じゃないんですね最初で。今度ある程度お客さん確保してから売り方分かってから利益ですね。ですから今おっしゃったように新製品のローンチが多くなると、費用が膨らみます。で利益の方はちょっとマイナス影響は出ます。でもその代わりに新しい市場を目指して何かやってるお客さん獲得、それは我々この場で説明しますので、で何もしない、いわゆったように既存の製品を持っていってお客さん獲得しに行くと相当費用もかかってね、利益も出るか出ないのか世界ですので、まあ、そこはちょっと投資を抑える、そんな考え方ですね。
仮に拡販に成功して売上が伸びていくような状況になった時に関しては、まあ、1ユーザー 1エンタープライズあたりの単価が上がっていくって、そういうことが見込まれるって理解でいいんですか。
そうですね、今はもう言ったようにトレッドディフェンスの市場、今日現在ですね、セキュアコンテンツというのは20ビリオンドルの市場ですね。その中にトレンドマークがたった1ビリオンか 1.2 ビリオンしか持ってないんで、そうすると我々としてはいろんなことやる、そのメトリックスまたできちゃうと、その20ビリオンの中に我々目指している市場拡大しますので、そういう意味で売り上げ伸びるはずですね。売り上げ伸びると利益が出るはずですよ。
ありがとうございました。
はい、じゃあ田中さんですね。
三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。3点あります。1つ目なんですけど、US のコンスーマーのベストバイに絞ることで、リベートで収益性悪化したりとかなんか起きませんか。
逆にその辺も去年ですね、その辺をかなり絞って改善してそのまま継続してますんで、その延長線上で新しいマーケットを確保してるんで、そこは特に影響はございません。
イメージなんですけど、こうベストバイさんのリベートってむしろこう、まあ、たくさん取られるような印象あるんですが、それ間違いですか。
リベートが一番高いのは実は OEM です。OEM が一番リベートが高いということで、そして新しいチャンネルに張り込もうとすると、例えば昨年やったようにですね、あまりいいディールではなかったのでやめたんですけれども、そういった新しいチャンネルに張るのが2番目に高いリベートです。そしてベストバイの場合は1回話が決まりますとボリュームが増えればその利益というのはマージンは同じなわけです。ベストバイに集中をしているのはこれはまあリベートの関係ではなく、ギークツールズというのがありまして、より簡単にですね、そのベストバイで仕事をしている人たちが我々の製品を売りやすくするという考え方です。シマンテックがベストバイから引き上げたということがありまして、我々の店舗での売り上げ、つまり、ベストバイの店舗にお客様が来て、そしてセキュリティソフトウェアを購入するというこの売上では、うちがナンバーワンになりました。ということで店舗内での売上が上がっています。ということで戦略としてはベストバイにフォーカスをするということにしたわけでありまして、これが今功を奏しています。
ですけど Windows サーバー2003 の, そのサポート終了に伴 う, こうなんか御社の業績へのインパクトってどれぐらいありますか、金額で。
これは実はですね、わかんないですよ。でも我々の考え方としては、ディープセキュリティの一つの機能というのはですね、ヴルネラビリティシールディング、その JAC をですね、JAC 点を守る機能がございますので、そうするとパッチ、これから Windows 2003 XP とか終了されるとベンダーからパッチが出ないんですね。で会社自体がそれで OS チェーンするかしないのか、これ自分のタイミングで測りたいんですので、その間に守ってくれるものですね。でその分はですね、期待できます。でもそれはちょっと分からないんですよ。
はい、ありがとうございます。
こちらに関しては まあ、先ほど言いましたけど、あの欧米、まあ、日本もそうですけど、VMAさんの伸びとかね、アマゾンの伸びって非常に激しい。で、それよりは我々のディープセキュリティゆっくりめの伸びをしています。というのは、ごくもうすでに構築したものに入れるって、やっぱり相当時間かかるんですよ。でもしくは入れてる動いてるものは入れたくないっていうユーザー心理もあるんで、そうすると新しい環境構築の時の方が我々のディープセキュリティ入れやすいんですね。初めから標準で持っていけるから、サーバーセキュリティ でそうすると今あのパートナーさんといろいろ話しているのは2003サーバー終了をもう来年の7月ありますから、それに向けて今からどういうふうにもうディープセキュリティを標準化してね、いかに持っていくかって、やっぱそのタイミングで早めに持っていけば非常に入りやすいんですね。でそれをやっていくんで、まあ、あとは多分それぞれのパートナー様の方で何台持ってるかって計算していただけると、その市場の中でどれだけいくか、だから、XP のその終了よりも、トヨノマイクロとしては確実にディープセキュリティって新しいものを標準的に持っていけるから、あの XP の終了って特にエンドポイントのところなんで、そこに関してもうすでに入ってるんで、なかなかその収益上げるって難しいんですけど、あのサーバーの方は割とそういう意味で計算しやすいかなっていうふうに私は考えてます。
あのせっかくなんですけど、大見川副社長、2003ってどれぐらい残ってるんですかね、国内。
ちょっと私の正解ではマイクロソフトに聞いていただきたいと思います。
わかりました、すいません。あと最後、あのクラウドのところでその、ま、トレンドマイクロさんのオンリーカンパニーっていうのはこう非常にこうプレゼンいただいたんであれなんですけど、こう売上の成長がこう例えばやっぱりもっとぐっと高くなるの、顕在化するのって何年ぐらいで？
そうですね、あの売上伸ばすために、あの、まあ、岩の説明ちょっと出たように、セキュリティは SaaS 型ですね。 SaaS 型増えると月額払いが増えると我々見込んでおります。そうするとですね、売上がぐんってのあの上がる現象よりもですね、ユーザーベースがだんだん広がってきて、もっと安定的な収入でもっと先読めるようになる、そういうふうに思っております。
今も結構安定してらっしゃるんで、この勢いがついてこないかな。
木内さんあんまり納得してない
です。そうですか、わかりました、ありがとうございます。